当にこのイエス様がよみがえった、復活をされたということが、この全人類の救いであり、私たちイエス・キリストを信じる信仰者の希望であります。このイエス・キリストの復活を信じることこそがキリスト信仰者であります。皆さん信じておられますか、ね、なんかこう声が小さくなってね、しまわないようにですね、皆さんイエス・キリストはよみがえり、今も生きておられます。信じておられますか。そうですね、ここです。本当にこのことです。世界中ですね、多くの宗教、まあ宗教は人間が作ったという定義ですけども、その中で本当に死んだ方がよみがえって今も生きていることを言っているのは、このキリストイエス様だけですね。そのことを私は信じているわけです。まさにこれはですね、目に見えるものしか信じないという合理的な私たちのそのような心では無理なことです。だからもうですね、私たちはここに立つということは、もう御霊様が働いて、もう目に見えないものを見えるかのように確信させていただける、まさにこれが信仰ですよね。この天地を作られたお方、言葉で光あれと作られたお方ならば、死んだ方を生き返ることも分けないというところに立っている、それが私たち信仰者です、ね、ここに私たちはまずしっかりと両足を置きたいし、置いていることを確認したい。そしてもしですね、片方だけこう置いたりつけたり離したり、ね、してるならばしっかり置きたいんですね。特に今本当にですね、肌で感じるような週末をですね、本当に送っております。でもこのことはイエス様がもうすでに言われていることだと何度も申し上げています。方々で飢饉、戦争、疫病が蔓延する、それがあった時に終わりが近いと知りなさい。まさに私は歴史の中に生きているわけですよね。でも私たちはだからといって多くの人と同じように恐れ惑う必要はない。いや、そうではない。心を騒がすな、神を信じ、また私を信じなさいと言われるイエス様にこそ目を向けているものかということが問われていくわけですね。皆さんどうでしょうか。主イエスが生きておられる、そして私と共におられる。今日はですね、そのイエス様がおられることは何がどうすごいのかということをですね、僕らもう一度見ていきたいと思います。まず1節から4節を見てください。ここにですね、神を見よ、神を見よと言われています。皆さんもご存知ですから、カリスマと言いますが、イエス様の十字架、その後の3日目、早朝ですね、安息日は金曜日の6時から土曜日の6時までだったので、イエス様が十字架につけられて降ろされた時はもう3時を過ぎていたわけです。丁重に葬る時間がなかった。当時は丁重に葬るためにはこういう油を塗るんですよね。特に近しい、また死体を求めた人がたくさんいたので、イエス様の体に油を塗りたかったけどもできなかった。だからですね、その弟子の中のその女性たちですね、まあ十二弟子以外のですね、本当にイエス様を死体を求める中に女性たちがいたんですけども、その人たちが準備しておいた香料を持って墓に着いたと。彼女たちはまさにですね、この本当にいわゆる時間がない中で納められたイエス様をもう一度丁重に葬り直したいというふうに思って、墓にイエス様をですね、本当にこの、まあ、泣き殻とお出会いするためにですね、油を持って本当に行ったんですよ。つまり彼女からすれば本当にですね、死体求めていたんですよ、死を。この感覚は私たちにね、分かりますよね。まあ人間ならば分かります。まあ日本人なら特に分かりますね。本当に死体求めておりましたと。ね。そういう思いです。でも、入ってみたら、また入る前に石か墓から脇に転がしてあったとありますように、当時はですね、この岩のような洞窟をくり抜いて、洞穴のようにして、そして丸いですね、本当にこの石、石を丸くしてね、それを転がして扉にしていたんですね。でもその重たい墓石が転がされていった。マタイの福音書を見ればですね、万兵がそこにね、この置かれていたと書いてあります。それはですね、このイエス様を殺した人たちが、イエス様が3日目にね復活するということを彼らは聞いていたので、まあでも盗みに行って、そしてイエス・キリストはよみがえったとか言い始め ないように万兵をつけろって言っているんですよね。マタイの福音書では。だから万兵もいたんです。でも万兵もいたはずなのに、もうその墓の扉の石が脇に転がされていたと。そして入ってみるとイエスの体はなかったということが分かったんですよ。ですから女たちは4節にこうあります。皆さんで見ましょうか。では3、はい。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、衣を着た2人の人が女たちの近くに来た。そうですね、途方に暮れたんですよ。今まさにですね、その亡骸にお死体求めてきたこの女性たちの心は、なんとか丁重に葬りたい、油を塗って差し上げたいと思っていたそのイエスの亡骸がなかったんですよ。途方に暮れていました。イエス様の体がなくなっている、油を塗ることすらできないのかというですね、もう喪失感。ただでさえですね、イエス様が十字架にいなくなって死んでいったのを見ていたんですよね。喪失感です。そこでまたさらに喪失感でしょうね。もう途方に暮れていた、つまり目に見えるものがなくなっていた。皆さん、この感覚は分かられるんじゃないでしょうか。でもね、この状況を神様から見ておられるわけです。神様から見ておられたら皆さんどう思いますか。皆さんが神様の立場、いや神様の立場だと話してかったら、天使の立場にしてくださいね。見ていたら途方に暮れていたんです。なぜ途方に暮れるのかということですよね。墓にイエス様がおられないということは喜ぶべきことなんですよ。でも彼らは途方に暮れていた。彼女たちは目で、肉の目でそこには何もないというものを見て途方に暮れた。でも霊的な目で見ならば、イエス様は確かにおっしゃられた通り復活されたんだということを知れたはずです。でも彼女たちはそれが分からなかった。私たちはどうでしょう。私もそのようなことが往々にしてあるんではないでしょうか。自らの罪の問題、自分ではどうすることもできない思わぬ出来事に遭遇し、自分の支えを失い、大きな重荷を背負わされて、一体どうしていったらいいのか、恐れ惑い立ち尽くる、まさに今がその状況なんでしょうかね。目の前にいる本当に多くの人々が病に侵され、そして亡くなっている、そして急速にこの病は進んでいくんではないのか、私がなったらどうしようか、そういうことばかりに目が向いて、そしてどうしていったらいいのか途方に暮れて立ちすくんでしまう。その出来事を見ていれば確かにそうなっていくでしょう。しかし神様が見なさいという、その神の意図されているところを見ていない。だから聖書は言うんです。見よ、皆さん、この見よという言葉は3回ですね、繰り返されているんですね。2節に見るとってありますよね。3番目も見る、3節も見るとってありますよね。そして 4節に見よってありますよね。同じ見よ、見るっていうのが3回あるんですね。この最初はもちろん肉の目で見たんです。ああ、石が転がされている。そしてこの3節も、あ、体がなかった、肉の目ですよね。でもこの時にですね、4節の見よは違うんですよ。見よ、つまりあなたはどこを見てるのか、霊的な目で見よ、神のものの見方で見よということです。私たちはこの最初の2回の見よの方が多いんではないでしょうか。私はですね、本当に現実に触れすぎたり、人のことを聞きすぎたりすると、肉の目でしか見れなくなってしまう。信仰者でもそうです。これはサタンの常套手段なんですよ。ね。でも、神様の方に私たちはいつも見よと言われていることを、この復活のこの時に、もう一度心に刻みましょう。この見よというのはそういうことです。神のものの見方で物事を見よということです。 神の国の民として物事を見ようということです。私はどうでしょうか。あなたはどこを見ているでしょうか。あなたは神のものの見方ではなくて自己流の見方、世間一般の見方で見ているでしょうか。彼女たちはまさにそういう見方をしていたために途方に暮れ行き詰まってしまっていたんです。でもこの3度目の見るという言葉は命令形ですね。本当に見なさい、霊的な目を持って神が見せられる神の視点で神のものの見方で見なさい。まさに作られた全ての人間、まさに私たち恐れまどってしまっているような私たちに対する見よという命令であります。呼びかけであります。イエス様、神様は何を見ようと言われたんでしょうか。まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。見つかりですよね。まばゆい、このまばゆいというのは閃光のフラッシュな光ですよ。ものすごい神のこれ清さを表す光であることを聖書は教えています。そして見つかりを通して告げられた、それが五節6節7節です。今日の中心聖句も入っていますが、ここを味わいながら言いましょう。5節から7節を皆さんで3、はい。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死の中で探すのですか。ここにはおられません、蘇られたのです。まだ外来におられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。そうなんです。主が言われた見よ、まさにですね、恐れ惑う人間的な目と性的な私たちに霊的な世界へと神様は目を向けようとされた。そのことがなぜ生きているかと死の中で探すのですか。ここにはおられません、蘇られた。皆さん、この蘇られたということは復活されたということです。皆さん、聖書にはですね、生き返った人は何人か出てきますよね。例えばラザロとかね、あの礼拝のメッセージが長すぎて寝てしまって窓から落ちてね、しまったユテコね、でも生き返りましたよね。あと皆さんね、やる息子いろいろありますよね。でも生き返ったけどまた後に死んでいったんです。でもこのここでいわゆる蘇りというのはですね、復活というのはですね、決して死なない栄光の体を持ってという意味です。これは全然違うんです。聖書の救いはまさにこのことです。魂だけではなくて、この肉体が栄光の体に変えられ、神の国で永遠に生きるということを言っているんです。皆さん、私たちはですね、もちろん肉体が滅んでしまっても魂の国勢は天にありますから、イエスのもとにいてずっと共に過ごすという約束があります。これが素晴らしいですよね。と同時に、その最後の審判、この週末の地上における最後の時に栄光の体がイエス様と同じように与えられるという約束が聖書は私たちに告げているんです。皆さん、このことも信じていますか。そのことを経験したことがないので、誰もリアリティを持って言えないんですけども、でもイエス様のこの蘇りのこのお姿を見たらわかるでしょう。それは壁を通り抜けることができる、そして両手両足は釘の跡がある、でも一度に500人以上に姿を現すことができる。つまりこの空間とかそのいろんなものに制限されない体です。何よりも父なる神様といつも一緒にいれる体、まさに病になったらどうしようということを恐れなくていい体なんですよ。そういう栄光の体に私たちも預かることができるということです。なんという素晴らしいことでしょうか。まあ、ですからですね、聖書は魂だけの救い、あるいは他のものに生まれ変わるという輪廻は一切教えていません。だからですね、御使いは救い主を死の中に探す、なぜ、これが女性の問題だったんですよ。死の中にイエスを探す、つまり死んだイエス様に仕えようとしている、それはおかしいでしょう。イエスキリストは復活しておられる。皆さん、何がすごいか、 一つはですね、イエス・キリストは死に打ち勝ったということですよ。皆さん、死に打ち勝つっていうのはものすごいことですよね。私たちがなぜ恐れてるんですか、この今のこの領域の中で。死が怖いからですよね。多くの人々はもちろんですね、その死に至る過程は私はちょっと怖いなと思いますよ。いつも言ってますけども、どうせだったら美しくね、神様の前にと思いますが、その過程だけだったらね、まあそれは信仰者でもまあ許されるかもしれませんけども、その向こうに私たちは永遠の命が約束されているということを今一度覚えたい。だから主は言われましたよね、迫害の激しくなっていくその前に、体を殺しても魂を殺せない人を恐れてはならない。それよりも体も魂も共にゲヘナで焼き尽くすことができる主を恐れなさいと言われる、ね、だから私の命も神様からいただいたので、全てのものは神様から預かったものなので、自分のものではない、自分に固執しすぎているところにその恐れがあるんではないかということも言われましたし、何よりも肉体が滅んだ後にその魂が霊が裁かれていくんだということを全ての人間はどこかで感じているから死を恐れるんだと聖書は言っています。でも私たちはそこに勝利をいただいたイエス様と共にいるということは、まさに死に打ち勝った勝利をいただき、この栄光の体に預かることをもう約束されているんだということです。だから恐れなくていいんです。アーメン、ね、皆さん、ここに私はそうだということをもう一度心向けましょう。だから周りが大変になったり恐れ惑っていけばいくほど、この素晴らしい真理が明らかになってくるその時だということも覚えましょう。皆さんどうでしょうか、そこに立っておられるでしょうか。まずそのことを私は主の守りの約束のその信仰、栄光の体に預かるその信仰を増し加える時です。あなた方はなぜ生きている方を死の中で探すのですかという言い方を私はもう今日から捨てていきましょう。目に見えるものは全てという言い方ですよ。そういう視点はもう私たちは持つ必要がなくなったんだということをここから受け取っていきたい。そしてここにはおられません、よみがえられたのです。復活の主が今も一緒にいてくださる。皆さん、この復活を本当に確信されているでしょうか。もう一度、ね、その証拠を確認しましょう。まずここです、墓が空っぽ。当時はですね、墓にはずっとですね、亡骸が置かれているんです、ね、そして一度に500人以上の人々に現れた生き証人がいた。そして何よりもあの恐れブルブル震えて部屋に閉じこもっていた弟子たちが、このイエス様が壁を通り抜けて入ってこられたんですよね。ヨハネの福音書をまだ読んでくださいね。そして聖霊を受けなさいと言われた、ね、そこに勝利できなかったトマス、ね、悔しかったんですよ。見ひんかった信じひんってね、まあ、自分がどっかいたのが悪いと思うんですけども、なんでやって言ったら、ちゃんと8日目の日曜日、週の初めにまた来てくださった。つまり復活の主に出会ったことで、あの弟子たちの劇的な生き方の変化、ヨハネ以外は全て殉教していったと言われている。これはですね、本当に生きたイエス様とお出会いしたということ以外説明がつかないことです。皆さん、このイエス様が確かに復活したという、このイエス様が私たちと共に今もいてくださる、このことをですね、深く覚えたいと思いますね。そして最後にですね、もう一つこのイエス様の復活で覚えること、見てください、この5節の、なぜですね、あなた方はなぜ生きている方を死の中で探すのですかということです。このなぜということをですね、覚えてください。なぜ、これはですね、なんでということです。なんでということですね。皆さん、これなんでというのは分かりますか。あなたはイエス様と共に一緒にいた弟子の、ね、中にいたんですよね。イエス様は、私は十字架につけられて死んでいきます、そして死んでも3日目に復活しましょうと言っておられたんですよね。でもなんであなたその言葉を信じていないんですかっていうことですよ。なんで なんで途方に暮れてるの、なぜあなた墓に来たのっていうことです。もし本当にこの言葉を信じてたら、この弟子の女性たちは油を塗りに墓に来なかったはずですよね。皆さん本気で信じてたらどうしました？どこでイエス様会えるんかなって言って会える場所を探すんじゃないですか。どこやったっけなとかで、ね、思い出すでしょ。ねえ、皆さんどこ行きますか？イエス様言われたんですよ、ガリラヤで会おうと言われたんですよ。もうすでに知ってますよ皆さん。ほんまかもだ、聖書探してくださいね。もうすでに言ったはずなんですよ。だからイエスの十字架が終わったらみんな外野に行ったらよかったんですよ。本当は墓に行く必要なかったんですよ。なぜ墓に行ったんですか？御言葉を信頼してなかったからですよ。信じきってなかったから人間的な行動したんです。そのことをですね、この御使いを通してこの言われた7節、人の子は必ず罪人の手に引き渡され十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。はい、読みましょうか。8節、皆さんで3、はい。女たちはイエスの御言葉を思い出したそうです。皆さんどうですか？皆さんも毎週毎週放送のチャペルでは暗証聖句、中心聖句を分かち合っています。お友達と共にその御言葉は単に覚えるだけのものとなっていることはないでしょうか。そうじゃないですね。御言葉に生きるんです。皆さんどうですか？まさにこのような国難、世界中のこの戦いの中で、私はどうでしょうか？御言葉を思い出していきたい。いろんな御言葉を思い出されますよね。最近では、あなた方は心を騒がしたのではありません。神を信じ、また私を信じなさいとか、ね。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないとか、ね、神を愛する人々、すなわち神を信じる全ての人のためには、神が全てのことを働かせて益としかさることを私たちは知っていますね。いっぱいありますよね。その御言葉を思い出していきたい。そして私たちはこれからどうなるか知らされているものとして、自分がなすべきことをなす中で神様の御心を生きていきたいと思いますね。皆さん、聖書が教えている私たちの本当の幸せを体験する生き方、そして信仰者とされている私の生き方の一言で言えばこうなりますね。他者を生かすために自分の命を使う。まさにイエス様がそうされた。私たちが生きるために自分の命を使われた。私たちもですね、本当にいろんな大変な状況の中でも、私たちが人になすことができる、まず祈りからではないでしょうか。そしてその祈りは愛からではないでしょうか。今回ですね、先ほども申し上げましたように、来週から礼拝の形を変えると言いました。これは本当に苦渋で断腸の思いですよね。集まることをやめたりしないでと聖書は言ってるわけです。蚊の日が近づいているのを覚えて、ますますそうしようではありませんか。もちろんあそこはですね、偽預言者が嘘のことを言ってきたのでという文脈がありますが、で私は集まることが命の危険をさらすという本当に特別すぎるような状況ですよね。二重三人集まるところに私も共にいると言われた。また聖霊の宮が集まるところに、また賛美を下げるところに私は座するとも言われた。だから集まることをやめるなんて考えられないと誰しもが思うでしょう。でも私たちは自分のその存在、また集まることが自分を含め他者の命を脅かすことになるというときに、まさにこの愛ということが本当に問われてくるわけですね。だから私は申し上げましょう。私たちがこのような礼拝の形を変えるということにおいて、それはその動機は恐れからなのか、それとも愛からなのか、これ大違いなんです。教会がクラスターを起こすことを困るから、地域の目、風評被害を受けないようにという恐れを動機とするのか、それとも愛する兄弟姉妹と地域住民を感染から守るために、愛する地域の方々にキリストを明かしするためという愛を動機とするかで結果は二分するんですよ。じゃあそのことを覚えましょう。私たちがですね、必ずこの行き場は終わります。その後に私たちは恐れから ことを行ったらずっと恐れる習慣がつきます。このことでじゃない、愛から行うならばどんなことがあっても愛から生きることができるようになっていくんです。アメンでしょうか。このことを私は受け取っていきたいんですね。愛から行うものとなっていきたい。実行することは同じでも動機によってそれがもたらす結果は雲泥の差です。聖書は一切のことを愛をもって行いなさいと第一コリント16章4節に16章14にあります。また全き愛は恐れを締め出す第一ヨハネ4章18節と言われています。愛と恐れは全く相反する関係です。一方が私たちの心を支配し一方を心から締め出す。今でもなく私たちは神様の無条件の十字架と復活の愛で心を満たされその結果として恐れがね締め出されていくということをこの機会体験していきたいと願います。全てのことを愛からキリストの愛から行っていきましょう。そのスタートは祈りからです。祈っていれば必ず主は示しくださいます。蓄えた御言葉が語りかけてきます。そうするときに行動が生まれてきます、ね、やらなければいけないではないんです。そのことも覚えながら本当に神様と深い関係をね、在宅の礼拝になったとしてもだからこそ家族でまたね本当にどうすればそこで本当に今まで教会が敷居が高いと思っていた家族が一緒に礼拝することがあるかもしれません。その時に私たちが本当に神様の御心を流していく神様の愛を表していくものとなっていきましょう。愛は教会の活動を自粛させますが恐れは主の働きを萎縮させるんです。愛は危機の中にも共におられる神を見せます。でも恐れはそこに神がいないかのように妄想を見せます。愛は危機の向こう側に希望を抱かせ恐れは危機のこちら側で失望を突きつかされます。愛は危機を乗り越えさせ恐れは危機対処に暴殺させていくでしょう。愛は危機のもとにあっても結びの帯として完全であって恐れは危機のもとで愛の関係を分断していくでしょう。愛は危機対処方法の違いを超えて一致させ恐れは危機対処方法の違いから分裂をもたらしていくでしょう。全く違うんです。だから愛から、ね、全てを成していけるようです。皆さんのために互いに祈っていきましょう。そして私もですね本当に初めての経験です。皆さんもそうです。本当に孤立しやすいのは牧師のためにぜひ祈り続けていただきたい。そしてですねもう一度ここでですね本当に神様が治めてくださった後にですね本当にそれぞれがこの成長を、ね、本当に経験させられた中で高らかに神様を褒めたたえ礼拝したいと願います。祈りましょう。それぞれ祈っていきましょう。復活の主イエス様が十字架とともに復活の主イエス様が私とともにおられることの幸い。一番恐れるべき死に打ち勝たれたイエス様がおられるゆえにもう恐れは恐れではなくなったこと実感できるようにそしてそのように生きることができるようにそれぞれの家族を祝福してくださってこの神の家族をまた未来の神の家族を祝福してくださって私に蓄えられたその御言葉を申し思い出して主の御業に目を留めて生きれますように祈っていきましょう。父なる神様ありがとうございます。あなたの御言葉を感謝します。この御言葉を受け取ったすべての神の民が幼子のような真実な心を持って応答をさせていただけますように。すべての動機はキリストからいただいた愛からであるようにどうか導いてください。生ける主イエス様を感謝します。私たちを本当に祝福し用いて使命に生かしてください。この一週間もどうかお守りくださいますように。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。